応ね、今回のトークテーマを、こんな話を聞きたいんですけど、はい、っていうのをお送りさせていただいたんですが、
はいはい、
ちょっとできます。
はい。
中田さん、はい、ミニバイクのね、サーキットで遊んでらっしゃるっていうふうに、はい、はい、伺ったことがあるんで、はい、一般の普通にツーリングだけしてる人からすると、
はい、
仮にミニバイクであったとしても、やっぱりレースとか、レースに準ずるサーキットの競争っていうのって、はい、まあ未知の世界じゃないですか。
そうですね。
で、実際にやったことない人は想像しかつかないと思う。まあ想像の世界になっちゃって。
はい。
で、そういった中で走ってて、サーキット走ってるときに、こういう風な感じを感じたことがあるとかっていう、その辺をちょっと伺っていきたいと思います。
はい。
まず一つ目なんですけど。
はい。
中田さん、まあ昔はグースとかお持ちだったみたいですけど、今は、はい、公道で普通に走るバイクないじゃないですか。
ないですね。
もう、は
い、
改造もしちゃったし。
そうですね。
トゥデイが。
そうですね。普段の足のトゥデイも今ブロックタイヤ入ってますしね。
はい。で、まあある種レーサーになっちゃいましたから。
はい。
普段、バイク趣味、としてまあ嫌いじゃないんだけど、公道を乗るバイク持ってないけど、ミニバイクでサーキットは走るよと、
はい、
だもうほぼサーキットでしかバイク乗らないわけですけども、こうやって一般ライダーの中では割と特殊だとは思うんですが、
そうですね。
ただ逆に、サーキットに通ってる人とか、まあでかいバイクでもミニバイクでもレースを趣味にしてる人の中で言うと案外少数派でもなくて、公道を走るバイクは持ってないか、持っててもアドレスだけ、アドレス V125 下駄代わりに乗ってるだけとか。
あと、車検がずっと切れっぱなしとか。
はい。全然珍しくないと思うんですよ。
そうですね、多いですね。乗れるバイクはないっていう人は。
そう、案外多数派な気もするんですが。
はい。
で、それって公道を普段走ってツーリングしてる人からすると想像つかないと思うんですよね。
ああ、そうですね。もったいないみたいなふうに思われてる気もしますね。
だって同じ場所をぐるぐるしか回れないし、
ね。そうそう。お金払ってね、わざわざ。
好きなとこ行けないんでしょってなると思うんですけど、それですら、満足しちゃう人たちがたくさんいる、その、はい、サーキット走行の魅力というか、もう、はい、確か先輩か誰かに連れて行かれて、付き合いで行ったら面白くて始めたみたいな、はい感じかなって思ってるんですけど、
はい、
やってみてハマったその、はい、面白さってどんなところなんでしょうか。
そうですね。前うちの自分がやってる中山バイクラジオでもちょっと話したんですけど、
はい、
コーナーを攻めるとかいうのはまあ楽しいじゃないですか。どこさサーキットでも峠だったり景色のいいツーリングとかでも。カーブを気持ちよく走るみたいのは。
そうですね。僕、直線だけだったらバイク乗らないですね。
はい、乗らないですよね。はい。で、ただ、公道で、その気持ちいいカーブとかコーナーを走ろうと思ったら、次、一箇所通ったら次のカーブまでが遠いじゃないですか。
そうですね。
はい。なんで、音楽で例えると、めっちゃいい曲が1曲か2曲入ってるアルバムを、スキップできずに聴いてるみたいな感じだと思う、
はい。なるほど。
サーキットはベストアルバムなんですよ。もう全部いい曲が入ってるんで、ひたすらコーナーが続いて、たまにストレートがあるみたいな感じなんで、本当もうエンドレスでかけ続けて、ノリノリで聴いてられるみたいな。
なるほど。
はい。そこですかね。一番楽しかったのは、ずっと、知ってる曲が、CM のあの曲が、みたいな感じで、いられるっていう。
もうベストアルバムヘビーローテーションが、
そうですね。なんで短期間でこう、すごい満足感が味わえるというか。
そうです。まあ、短期間とか短期間も短期間、短時間ですよね、本当にね。
そうですね。
逆に長い時間、体力持たないですもん
ね。30分走ったら集中切れますね、やっぱり。
なんだろう。30分の走行で、もう一日中走った疲労感を超えるぐらい僕は疲れますね。まあ、慣れもあるんでしょうけど。
一回ピッと帰ってきたら、ちょっとしばらくはいいかなって気分になって。でも、せっかく今日来たやし、もう一回ぐらい走っとくか、みたいな感じで乗ったりとか、
でも、
ほんと30分で、ある程度お腹いっぱいになりますね。
30分を3本とか走ると、もう最後の3本目とか全然ベストタイム出ない感じしませんか、はい、そうでもないですか？
いろいろですね。2本目ぐらいで、こけちゃったりすると、こけたまま終わると、多分次、また別の日に始めるときのハードルが高くなりそうなんで、とりあえず、標準ぐらいのとこまで戻したいんで、3本目必死に走って自分の中のその、アベレージを戻したいみたいな。
精神論ですね。もう大体3本目は、もう疲れちゃって、タイムは出なくてもいいや、みたいな。でも、体慣らしたいし、練習のためでもあるしな、なんていう思いで、走ったらやっぱ更新はしないな、ベストラップ。
走り始めたらすごい気重いというか、うん、意外と、よし、さっきとついたらすぐ走ろうみたいな感じじゃないですね。のらりくらりと。ああ、来たし走るか、つなぎ切るか、みたいな。
だもう出発してね、3周目ぐらいになったらね、こう、
ああそうですね、生き物になりますね。あ、この感じ、この感じみたいな。
でもね、本当に、未だに、やっぱりその、まあ僕、走る回数自体がそもそも少ない、経験上少ないんであれなんですけど、
はい、
本当に違うなと思うのは、レースじゃなくても、さっきと走るというだけでもうすごくね、多分呼吸が、なんだろう、荒くなってるんだと思うんですよ。
ありますね、それは。
普通に行動してる時だとありえないのに、そんなに気温が低いわけでもないのに、シールド曇っちゃうんですよ。
うん、頭だけ熱いって感じになりますね。
そうです。だからものすごい多分、考えてるとか、なんかこのアドレナリン出て、なんだろう、発汗の度合いとか心拍数とか変わってると思うんですよね。
うん。
発進する前の、スタート前の待ってる段階でもシールド曇りまくっちゃってる。いやー、やっぱこれ独特だなっていう、もうほんとその、カーキッドで走るときだけなんですけど、なんか違いますよね、あのね、世界は。
そうですね。あと、行動と違って、例えば歩道に自転車乗ってる子供がいるとか、
はい、
対向でウインカー出してる車がいるとか、はい、そういうなんかない分、そういうとこに気使うんでいいじゃないですか。
ああ、これは大きいですね。
うん。ほんまに、どういう、いつブレーキかけるかとか、どんな感じで入ろうかなと、そっちの方に集中できる分、なんか、かけれる部分がすごい走る方に集中できるんで、
はい。
体も頭もすごい使ってる感じがしますね。
あ、頭は使いますよね。
そうですね。
特に自分のペースと近かったり、自分よりちょっと速い人がいて、なんとかあの人に追いつきたいとか、なんとかあのバイクをオーバーテイクしたいっていう時に、でも実力差がないと、バイクにすごいパワー差があったり、得意な部分が違えばいいんですけど、はいはい、案外、そのレギュレーションがね、あると、そんなに差もつかなかったりするじゃないですか。
そうですね。ペース近い人は、割とずっと一緒に走ってたりしますね。
そうですね。だから、そういう時にどう始末するかっていうのを考えるのが、パズルみたいなところがあって、楽しいかなとも思うんですけどね。その、走ってて、
はい。
すごい興奮するってあると思うんですよ。やっぱり、はい、例えば、抜きたいライバルを抜いた時とか、
うんうん、
なんかそういう、その、一般の生活ではないような、こう、興奮みたいなのってある？
多分、根っこにはな、スポーツの、なんか、楽しいみたいなと一緒やと思うんですよ。
はい。
サッカーだったり、野球だったりと。で、そこになんか、リスクが乗っかってくる分、なんか、楽しさ倍増みたいなのがあると思います。バイクの場合。
走り終わった後の緊張感が解ける、はい、時のあのギャップがいいのかもしれないですね。
そうですね。
だからガチガチで緊張しながら、なんだろう、あの世界って自分の意思でわざわざその危険な領域に飛び込むわけじゃないですか。ある部分。
はい。
まあ危なくないようにね、はい、ルールがあったり、
装備があったりははい
するけど、でもわざわざ飛ばさなくてもいいところで自分のできる範囲で思いっきり飛ばして走って攻めなくても。人生生きていけるけど、でも自分の意思で攻めるわけじゃないですか。
はい。
それで緊張した時に、まあ終わっ った時のあの安堵感がなんかあんのかなって思うんですけど。
そうですね。基本的にピット・カディータはみんな笑ってますからね。大体の人は、その、まあ、マシンが大破したとかじゃなければ。
はい。
まあ、ミニバイクレベルだとコケたのも笑いながら見てられるのもいいですね。仲間が。
ね。
あ、コケおった、みたいな感じで。
まあ、お財布的にもね。
そうですね。
でかいバイクのあれと違いますからね。でも、やっぱりその、あいつを抜きたいなっていう時に、だいたい抜きたいコーナーの、
はい、
ここで、ちょっとインが開くから、そこで飛び込もうって言うと、だいたいその、3つぐらい前から準備するじゃないですか。
そうですね。
そこで真後ろにつけるようにっていう、あの辺の駆け引きとかがね、やっぱ、その、ミニバイクのクラスでもあんのかなっていう。
うん、それは、レースやったら、みんなあるんちゃいますかね。なんか脳内独り言みたいなのが始まる時が。
ああ、あの走ってる時に声出す時ありますか？
はい、ね、結構サーキットではありますね。
ああ、そう
ですか。俺はあのラスボスって呼んでる人がいて、
はい、
めっちゃ早いんですよ。その人が。
あ、早いんだ。
うわ、ラスボス来たとか。
あの、同じレギュレーションのはずなのに、まあまあ実際は、マシンの差もあったりしますけど、
はい、
あの、ものすごい腕前の差が出るじゃないですか。
出ますね、本当に。
なんでこんなにこの人速いんだろうっていう。うん、それも、なんだろうな、あの、明らかに体重が軽いとか、そういうわかりやすいハンデとかがあるわけじゃないのに、アドバンテージがあるわけじゃないのに、俺より結構、デブってるけどなんでこんな早いんだろうみたいな。
いますね。
のが、はい。だからもう結局、この、ライディングの操作と体の使い方なんでしょうね。あれはもう悔しいですけどね。あ、でもあれなんですよ。俺も、あの、すごいね、声出しちゃう。
はい。
別に、あの、出しっぱなしなわけじゃないんですけど。
はい。
もう抜きたかった、その、前の、あの、バイクを、もう2周とか3周なんとかこねくり回して、
はい、はい。
インフィールドの頭で抜けば抑えられるっていう、はい、だからそれのために、その前の週の、なんでしょう、最終コーナーとストレート頑張って、
はい。
1コーナーか、もしくは先でって、ね、なんとか抜いた時のあの、よっしゃーっていうのとか、あと、はい、そこで、通りたいベストラインを邪魔された時のとか、なんかこの自分とタイミングが合わないブレーキが、はいはい、早すぎるわみたいな、邪魔だみたいな。
いますね、相性悪い人って。
はい、タイミング違うとね、で、そのブレーキングが早くて、進入で奥まで突っ込みなくて邪魔だってやつのバイクに限って、あの、立ち上がり早いんで、なんか、あ、もうパワーが向こうのがあるから、悔しいなっていうのとかが、なんかそのすごくね、ヘルメットの中で大声出して叫んでますね。カラオケみたいな感じです。
でも大声まではいかないです。なんか、やっぱり、誰かというか、脳内プロローグ、エピローグ、感じですかね、はい。あの、ナレーションみたいな感じで、
冷静じゃないです
か。喋ってる感はありますね。
あ、僕は結構叫んじゃう。
で、いけ、変化、みたいなとか。あの、漫画やと吹き出しじゃなくて、あの、四角の枠で囲まれてるみたいな感じのを自分で喋って盛り上げたりはしてます。
演出してますね。
そうです、ね。そんなに使うリソースがあったら橋に集中せよと思うんですけど。
僕はきっとね、あれですね、あの、モビルスーツが戦ってる時にお互いに聞こえてないはずなのに、
はいはいはい、
勝手に、えーいとか言ってるのと、
なんか短く吐き捨てる感じなんですね。
あの、独り言を言ってやってるような感じですね。はい。まあでもあんなの別に日常ないですからね。そういう時しか。
そうですね。意外とみんな喋ってそうではありますけどね。ヘルメットの中で。
ちょっとなんか他のね、こけたらむけたさんとかも聞いてみたいですね。なんか喋ってんですかって。
確かにガンダム系は結構いそうな気がしますね。
まあ世代的にも。
ハマる感じもありますもんね。
はい。
もちろん。
ですかね。はい。じゃあまあまあ、ちょっと次のテーマでですね。
はい。
これ、自分もあったんですけども、
はい。
普段、行動を、例えばツーリング、もしくは単純に移動手段としてバイク使ってるだけの時には、
はい。
あんまり意識せずに、その、普通に運転して移動してるっていうだけのものと違って、
はい。
まあ、サーキット走行だと、やっぱり、最短時間でとか最短距離をとかその効率よく走るっていうことを追求していくわけじゃないですか。
はい。
だから、行動のライディングでは必要がない技術とかスキル、今まではそんなこと考えもしなかったけど、どうしたら速く走れるんだろう、うまく曲がれるんだろうっていうのをやっていくと、
はい。はい、
まあ、独特の行動ではそこまでやらない乗り方っていうのが出てくるじゃないですか。
出てきますね。
バンク角もあると思いますし、
はい。
で、僕がすごく感じたのが、やっぱりブレーキングで、
はい。
行動で20年間乗ってもろくに進歩しなかったものが、サーキットで走って考えるようになったときに、もう、まあ、本当これはライダースクラブ雑誌の記事で、おかげで乗れるようになった面もあり、トライしなくて、15、6年以上は無駄にした気もするんですけど、もうフルブレーキのまま曲がっていくじゃないですか。
はい、はい、はい、あります。俺もあれ最初全然理解できなかった。
本当ですよ。だってブレーキかけたらバイク起きちゃうじゃんっていうフロントがっていう。
し、特に1コーナーブレーキ削りながらとか、そのままフロントからそっと滑っていきそうな感じもして、はい、なんかブレーキが終わらせてからコーナーに入るみたいな。感覚があったんで、あれはすごいびっくりというか。
全く一緒ですね。はい。終わらせて曲がるっていう。まあ、間違いはないんですね。特に行動だったら一番リスクないし、
うん、そうですね。
ブラインドコーナーとかだったらね、なおさら大事な話なんですけど、でも、レースを見てても、サーキットで上手い人の走りを見てても、そのブレーキが終わってから曲がってる人なんていないじゃないですか。
そうですね。大体みんなブレーキをかけつつ、アクセルも少し開けつつで、こう、なんていうんですかね、スピードを、ある程度遠心力を残すというスピードを残したまま曲がっていかはりますね。
あれが、まあ、それにと、たどり着く前に、まあ、乗ってる人っていうか、上手い人に聞くわけですよ。ブレーキ、でもかけたまま走ったら、はい、バイク起きちゃいませんか？曲がんないっすよね。で、聞いて教えてもらう、返ってくる答えは、やったことあんの？やってみりゃいいじゃんっていう、はぁっていう感じで、まあ、とはいえやっぱりもうね、20年間身に染みついた、ブリヂストンタイヤのフロントグリップの感覚じゃないですけど、っていう、だそれで転んだらどうすんのって起きたら曲がんないじゃんっていう、だからチャレンジする前に、もうなんか否定から入っちゃってて全然できなかったんだけど、まあまあなんだかんだね意識しながら走っていたらいつの間にやらあこんなにかけていいんだっていうのを体感して、まあむしろ自分の今までのイメージで言うとブレーキを引きずってとか残してじゃなくて、まあそれはもう本当にレースでやってる人から聞いたんですけど、
はい、
ブレーキ引きずって残すなんて言ってるけど実際そうじゃないよっていう、そんな最後に緩めてたら、はいはい、奥まで行けないじゃんだからもう勝つには横に並んだやつよりもとにかく一瞬でもいいからブレーキを、かけるのを遅らせるし、一瞬でもいいから、短時間で終わらせるんだ、
はい、
だから緩める、何言ってんだよ、もう最後の最後までフルブレーキだよって話を聞いて、まあ、なるほどと。だから、自分の中ではもう自分のもうフルブレーキなんです、はい。これ以上はないよってまま曲がってるんですけど、まあ実際には、それでも、実はその先があるんでしょうけどね。上手い人のレベルだと。
はい。
そういった、サーキット走るようになって、行動グースで走ってた頃とは違って、新たに身についた、なんかその、技術的なもの。さっきの僕、アクセル開けながら入るっていうのも、前、ケンヤさんにちょろっと聞いて、あ、ミニバイクだとそんなことするんだ。まあ、でかいバイクでもやってるのかもしれないですけど、 ちょっとそれびっくりしたんですけどね。なんかそういう独特の技術的なものとかスキル的なものってなんかありますでしょ
う。まず俺もともと、
ええ、
基本的には乗るよりいじる方が好きで、
はあ、
で基本的には乗れない人なんですよ。そのセンスの、はい、あるかないかで言うとない方の人なんで、マジグースで走って本当に乗ってるだけでしたね。で、今みたいにサーキットを自分で走りたいと思って走るようになってからは、ようやくスポーツとしてバイクに乗るようになった感じなんで、だから、なんですかね、昔はもっと雑に乗ってた感じがしますね。
ただ移動した感じですよね。
そうですね。今はもうちょっと、こういう状況やからとか、そんなの考えて乗るようになったっていうのは大きいかもしれないですね、サーキット走って。
なんかその一番のブレイクスルー、っていうか、その、自分の中の一番大きな変化って何だったんですか？
一番は、きっちり、速度を乗せたまま、ちゃんとコーナーを入って出れるようになったことですね。ほんと、公道を走ってた時は、はい、それは危ないで、危険やっていうので、体がもう拒否した感じだったんで、はいはいはい、本当に、伏せるとか寝かせるっていうレベルじゃなくて、ほんと、自然とバイクが傾いてるだけぐらいの感じやったんで、はい、その、より深く小回りさせるような走り方をするようになったのは多分他の人は行動でそれぐらいまでいけてたと思うんですよ。俺の場合そこら辺がだいぶ遅れてたんで、サーキット入ってようやく、あ、そうか、バイクで回るってこういうことなんか、みたいな感じで、もやし、今でも楽しくやってんのかな、っていうのは。
いや、まあ、行動でそういう方向を目指さないことがいいと思うんですよね。さっき言った走んない人です。それを行動で目覚めちゃう人もたくさんいるので。
そうですね。
あれですよね。つまり今のは、その、僕、イメージで言うと、その、ブレーキングから立ち上がりってイメージで、はい、なんかその、放物線になるように、
はい。
なんかその、思い描いてるんです。だから、
はいはい、
ボールを上に投げると、まあ投げた瞬間は速度があって、それがキューッと一気に減速して、で、頂点で小回りして落ちてくるじゃないですか。はい、あれを二次元の平面でやるようなイメージで、
はい、
はいはい、一番減速したところで小さく回りきって、で、はいはい、その横G というか、まあ縦G を抜かないようにして、遠心力を乗せたままバンクして走って、またこの、綺麗に抜けてくるみたいな。
はい、はい。
なんか、まあ、その、旋回中の縦 G を使うようになったってことですよね。つまり。
難しくそういう感じになるんですかね。
なんかもうどういう風に説明していいのかわかんないですけど。
まあ多分俺みたいに、
はい。
行動でそういう風にバイク乗ってる人がすると、多分、ある程度、コーナー中に何かあっても、
はい、
どうとでもできるぐらいスピードを落として、
はい、
浅いバンク角で曲がるみたいな感じの人は、多分俺みたいな感じで乗っていると思うんですけど、もうちょっと今は積極的な感じが出てきましたね。
じゃあまあ、無理しない範囲でも、もし今公道を走ったら前とは全然余裕が違うのかもしれないですね。
そうですね。
引き出しというか、
ただ、その、腰ずらしてまでやるかって言われると怖くてできないと思います。行動は、やっぱり。
でも、最近のミニバイクって腰ずらすんですか？だいたい NSF みたいなクラスですよね。エイプとか、100cc ぐらいのやつ、
ね。ああ、そうですね。100cc、エイプとかが多いですね。
で、タイヤもすごく良くなってるから、昔みたいにはあんまり、はい、腰ずらすよりも、なんか肩入れてく方向で。
ああ、はいはい。今の MotoGP 的に上半身をグッと入れてみたいな。はい、
あんまり下半身動かさなくなってんのかなって勝手にイメージしてんすけど。
僕が乗ってるバイクが、
はい。
基本的にバンク角あんまないんですよ。
お
ー。なんで、車体を寝かすより、自分を中に、車体をなるべく立てて、自分を中に入れる方が、安全に曲がれるのが、はい、乗り方なんで、そういう風に。
ああ、エイプベースなんかだって言うと、ステップ周りが結構、あんまり、高い位置にないから当たりやすかったりするのが、 ありましたね、なんか。
特にミニバイクの場合、ホイールサイズがちっちゃいんで、はいはいはい、結構その車種によって、
設置しちゃうんですね。
そうそうそう。当たる部分が出てくるみたいな。
なるほど。
今回はここまで。
次回に続く。